教えて訪問診療ということで、今月も医療法人翼クリニックから医師の滝内裕樹さん、そして管理栄養士の梅木真由美さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅木さんがラジオ初登場というね、
はい、そうです、よろしくお願いします。
そして、滝内先生が20年ぶりということで、はい、何ですか、20年前は別に黒歴史じゃないでしょ。
黒歴史じゃないです大丈夫です。
なぜ20年前出られたんですか。
そうですね、おそらく、まあ、学生時代ということで、はい、まあ、学園祭の宣伝で、まあ、出させていただいたんじゃないかなと、
は
い、
そうですか。まあでも20年前ですか、ちょっと記憶もあやふやになってきますね、はい、いやいや今日はよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日、梅木さんのことをですね、管理栄養士ということでちょっとご紹介をさせていただいたんですけど、はい、翼クリニック管理栄養士の方っていうのは、はい、結構いらっしゃるんですか。
そうなんです、私を含め倉敷には2名で、岡山の方に3名いて、合計5人います。
あ、そんなにいらっしゃるんだ、
はい、そうなんです。
いまいち管理栄養士の方のお仕事って、うん、まあ、僕分かってるようで分かってない部分があるんですけど、うんうん、僕のイメージでいくと、なんとなくこうね、ちゃちゃっとこう冷蔵庫の残り物で美味しいものを作ってくれるようななんかね、そんなイメージ、ごめんなさいね、うん、あるんですけど、うん、どんなお仕事なんですか、具体的には。
あ、そうですね、まあ、そういったお仕事もやっぱり在宅の現場ではやっぱり多くて、うんうん、今日まあちょっと、まあ、大谷さんにしか分からないんですけど、
信用持ってきてありがとうございます。
実際にお家でお食事を作ったりとか。そうなんです、そうなんです。こう一緒に食べるとこ、どんな風に食べてるのかなって見せてもらったりとか、まあ、あとは飲み込みが悪い方に、うんうん、ちょっと一緒に料理を作って、うん、食べてもらうのとかも一緒にお手伝いさせてもらったりとか、まあ、栄養士ってこう喋るだけとか、まあ、冷蔵庫にあるもので作れるっていうだけじゃなくて、まあ、在宅のお家においては、まあ、他に食べることに悩んでることに対してお話の方をさせていただいたりとか、実際調理とか、もしています。
そう、今お写真を見てると、そのなんかミキサーを使ってたりとか。
そうですね、
いろんなこう方に向けてっていうのがやっぱあるんですね、
う
ん、これは。
そうですね、普通に、まあ、糖尿病とか腎臓病とか、そのね、うん、ちょっと、うん、生活習慣病で悩まれてる方はもちろんいるんですけど、やっぱご高齢になると飲み込むが、はい、うん、難しいとか噛むのが難しいとか言って、うんうん、やっぱりそのミキサーにかけたりとか、うん、柔らかく調理したりとかっていう必要がある方がたくさんいらっしゃいます、うん、で、翼クリニックってやっぱりそういった患者さんを対象にしていることが多いですので、うん、まあ、そういう意味でちょっと今栄養士がたくさんいて、うん、お家の方に訪問させていただく機会が増えているところです。
よく聞かれるじゃないですか、うん、ご飯食べれてますか、
う
ん、とかってい
う。あ、そうです、そうです。
じゃあその延長線上に、うんうん、翼クリニックさんの場合はその栄養士さんが、うん、管理栄養士さんがいらっしゃるってことなんだ。
そうです、そうです、うん、食べれてなかったら、じゃあ栄養士さんちょっと来てもらいましょうかって言って、すぐに行けるようにしています。
やっぱり食って大事ですもんね、うん、
大事です。
そうですよね、うん、結構そういう、例えばこの食に関して食べられないとか、うん、飲み込めないとか、まあ、いろんなそのコントロールが必要だとかっていう患者さんっていうのは、まあまあいらっしゃるんですか、これは。
そうですね、まあ、一般的には糖尿病があるとか、うん、高血圧ある、腎臓がねちょっと悪いという方で、うん、食事制限を病院の方からもともと言われてるっていう方も多いと思うんですけども、うんうん、あと先ほどちょっとまあ、話がありましたけども、嚥下障害といってですね、飲み込みが悪くなってしまっている方、はい、そのために食事が取れないとか、うん、食べにくい、うん、で食べると肺炎を起こしてしまうとかいう方も結構いらっしゃいますので、うん、そういう方のまあ食を、うん、まあ、維持していくというところでは大事な、訪問診療の中でも一つだと思っていますので、うん、そういうところで管理栄養さんに出ていただくというところが大事なところになっています。
いや、でもその、まあ、いろんな制限がある中で、でもほら本当はあれが食べたいよとか、うん、思いっきり甘いものも食べたいとかあると思うんですよ。でもそこら辺はじゃあ相談に乗っていただけるということなんですか、こうイメージ的には。
そうですね、やっぱりこう食べちゃいけないってずっと来られてる方って結構いらっしゃって、でもやっぱりそのご病気が進行の中でやっぱり食べれて、食べた方がいいものも出てくるんですけど、やっぱりその昔ダメって言われたことがずっとダメなままで、やっぱりこうでももう今は食べれるのになっていうのとかも、あの上手にお話を伺わせていただく中で見つけて、あのお家で食べたいもの、あのやっぱりこうお寿司が食べたいって言われたりとか、やっぱうなぎが食べたい言われたりとか、果物ダメって言われてたんだけど、どう食べてもいいかなとか、やっぱり相談を受けて、まあ今のこう先生とお話をしながら、まあ今の状態だったらこのくらい食べてもいいよとか、まあ今は気にしなくても食べてもいい時期だよとかいうのを、あのお話しさせていただいてます。
そうか、だから先生やっぱりあの食事っていうのはクオリティオブライフなんてよく言いますけど、本当に大事ってことですよね。
そうですね、まあ、人間もね、まあ、動物なので、やっぱり食べるっていうことができないと、まあ、元気に生活もできませんし、あと、まあ、体の状態も悪くなってしまうので、そうなってくるとやっぱり今度は介護されるご家族にも負担がいろいろとかかってきますので、やっぱり食べるっていうことは大事なのかなとも思いますし、やっぱり皆さん最後は、まあ何が何でもちょっとこれは食べたいんだとか、最後一口でもいいから食べたいっていう思いを持っている方もたくさんいらっしゃいます。
そうか、だからダメよダメよじゃなくて、まあ、この全体の状況を見ながら、じゃあ一口ぐらいならとかっていうことも相談に乗っていただけるっていう、あと気になるのは、それこそさっきこうミキサーでこう、ね、調理されているお姿見ましたけれども、やっぱりその、いわゆる口から食べたい、ね、色とかよりもその口から食べたいっていう方はやっぱ多いでしょうね、それはね、
多いです ね、 ね、やっぱりこうどうしてもこうご病気の進行の中で食べれなくなってくらっていらっしゃる方も多いんですけど、まあその食べれなくなった中でどの形がどの姿勢がとか、どういった環境だったら、まあ一口でも食べれるかな、あの先生の先生と一緒に行った中では食べれるかなとか、まあそういうのを一生懸命とあの過ごされる中で、あの手伝いがやっぱりできるところが私たちが見つけれて、またあのやっぱりそのやっぱりすることで、やっぱり患者さんとかご家族があのより良かったなって思える生活が、あの支えていけたらいいかなと思っています。
これからだと、まあいわゆるお正月のお雑煮、結構なんか僕でもドキドキしながら食べるんです、最近は。
そうですね、
お雑煮とかっておっしゃる方もいらっしゃるでしょ、多分。
いらっしゃる、まあ、今月入ってやっぱり年末年始のお話は結構するんです。で、まあ、あの初めて入った方だったら、まあ、いつもお正月どうやって過ごされてるんですかって、もう何年か前からもうお餅は食べれてないんですって言われている方は、あの、まあ、クリニックの取り組みとして、やっぱりこう年末年始にあのちょっとこれお餅に見えるんですけど、お餅をゼリーにした形なんですけど、
ゼリーなんですよ。はい、そうだと思った。
こういうのはあの食べたいわって言われるお家にちょっとお邪魔させていただいて、まあ、お餅のゼリーは当院から持っていくんですけど、はいはい、あのお出汁とかやっぱりお家によってそれぞれ違うので、
そうですよね、
お出汁と、で具材とかもお家によって違うので、まあ、そこでは準備していただいて、まあ、当日お家の方でちょっとアレンジしてあの食べれる形にして、まあ、少しでも正月の気分だったりとか、あのやっぱりこう、まあ、食べてもよかったなってい う、 こう好きなもの、食べたいものが食べてもらえることをちょっとお手伝いしていてます。
いつもその、まあ、翼クリニックの関係の方にお話をお聞きするんですけど、やっぱり、最後の最後どこまでこう自分事として考えていただけるかということで、翼クリニックの方々皆さんってやっぱこう自分事として、ね、考えてくださってて、そこら辺っていうのはやっぱり相手にも伝わるんだろうなと思うんですけど、もし先生が最後口からね、食べにくい状態になって、何が食べたいですかって言われたら、なんて先生答えるんですか。
そうですね、やっぱり最後ということを考えると、妻の手料理、
それはなんか、ね、書いてあるものを読んでるわけではないところがすごいですね。先生、今日はそれを言ったらもうお仕事終わりってわけじゃないです。でもやっぱり奥さんの手料理が食べたい、
まあ、そうですね、
やっぱり、そうか、そうですよね。何が食べたいですか。
私ですか、まあ、食べたいもの今、やっぱりお寿司かな。
知らないですよ、やっぱりって言われても、初めてお会いしたんですから。あ、お寿司がお好きなんですね。
寿司好きです。
あ、そうですか、はい、食べたいですよね。僕ケーキ食べたい、
あ、
甘いものが好きなんで、ケーキ食べたいって言うかもしれない。 なるほどな、うん、まあ、本当人それぞれですよね、うん、そういった意味でいきますとね、まあ、ぜひそういったものにもね、相談に乗ってくださるということなんです。これ訪問の栄養指導っていうのは例えば費用とかってどれぐらいかかるものですか。
介護保険と医療保険で利用できるものなんですけど、だいたい1回500円ちょっとと思っていただければと、うん、1割負担の方が500円ちょっとと思っていただければと思います、うん、で月に2回までお邪魔させていただくことができますので、はいはい、
だいたいじゃあ、1000円ぐらいという感じですね、 ですね、はい、じゃあこの栄養指導を受けたいって思った時はどなたに相談すればいいんですか。
まずはかかりつけの先生がおられればかかりつけの先生に相談していただいて、ちょっと最近食べる量が減ってるんだけどとか、食べるとむせちゃってしんどそうなんだけどということを相談していただければと思います、はい、その他にはケアマネージャーさんがおられる方はケアマネージャーさんであったりとか、あとまあ子どもの患者さんもおられますので、子どもの患者さんの場合は支援員さんという方がついてますので、そういった方にご相談いただければ栄養士さんの方につながっていけるかなと思います。
だから食べることについて積極的にこう相談できる場合はした方がいいですよね。大事な部分です ね、 これはね。最後に、訪問栄養士指導について何かもう一つぐらいありました。
やっぱり在宅の患者さんにおいては、うん、まあ、食べるってことは本当になんか生きる力になりますし、やっぱりこう介護されている方にとって、まあ、一口でも食べてくれるっていうのは本当に介護の力になると思います、
はい、
まあ、在宅の患者さんの食べたいとか、まあ、ご家族の食べてもらいたいという気持ちを支えるために、うん、まあ、頑張っていきますので、また必要に応じてご相談いただければなと思います、
はい、先生からも一言伺いました
ね、 まあ、本当に気になる方は全然遠慮なく主治医あとかかりつけの先生の方にご相談してください、
はい、さあ毎回リクエスト曲お届けしておりますけれども、今日のリクエストは何でしょうか。
まあ、ちょっとさっきのクリスマスソングとかぶったなと思ったんですけど、うん、やっぱりこう今の時期ってクリスマスとかお正月とか本当イベントの話をするのが楽しい時期なんです、うん、やっぱり栄養指導の中でも、うん、でやっぱその、まあ、両方が入っている、まあ、クリスマスソングって、うん、We wish you a Merry Christmas、 やっぱこちらがいいかなと思って、うん、
はい、
今日はリクエストさせていただきました、は
い、じゃあ聞いていただきましょう、はい、医療法人翼クリニックから医師の滝口博樹先生、そして、管理栄養士の梅木真由美さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。